から連続でマタイの福音書についてご一緒に学んでいます。前回はマタイの福音書の一番最初からでしたけれども、イエス様の啓示から、イエス様という方が歴史の中で神様が計画なさった、その計画の御心に従ってやってこられたんだということ、しかも血統を重んじるユダヤ社会にあって外国人の血が混ざった王権、しかも罪に染まり救いようのない王権の中にやってこられたということを学びました。そのことから聖書が語りかけるのは、この福音は世界の全ての人に与えられるということ、これはたまたま与えられた福音ではなくて、神様の計画に従って歴史の中に実際に行われた救いなのだ。そして救いようのない泥の罪も泥の真ん中にいる一人一人に与えられるということを私たちは学びました。今日はその続きの18節からですけれども、ここではイエス様の養父となったヨセフの目から見たイエス様の誕生が書かれています。母マリアの側から見たイエス様の誕生についてはルカの福音書に書かれています。18節からまず読んでみたいと思います。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、少女が身を持っている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。ここに書かれている、状況がどのようなものであったのか、当時のイスラエルの結婚の、風習というところから説明を加えながらご一緒に考えていきたいと思います。18節にイエスの母マリアはヨセフの妻と決まっていたがとありますけれども、当時このイスラエルの地方では婚約というのは法律と同じ、結婚と同じ法律的な効力がありました。ですから婚約した男女はまだ結婚式を挙げておらず、また男女の関係も持っていないけれども正式の夫婦となされていたのです。この期間はだいたい1年間、婚約の期間は1年間あると言われていまして、婚約をしてから1年間の間いろんな意味での関係を深めていて、そして1年後に、夫が妻を迎えに行くというのが結婚式としてあったわけです。ですから婚約者の男性が死んだ場合には残された女性は結婚していなくても婚約していただけでも未亡人とされていたのです。ですから婚約中のマリアが妊娠したということは、もしこれが姦淫の罪の結果であるのならば石打ちによる死刑に処せられなければならないことであったということになります。で、聖書はイエス様の誕生、イエス様の解体を、聖霊によるものだと明言しています。アダムの、なぜかというとアダムの罪を受け継ぐ者は罪の解放者となることができないからです。牢屋の中にいる者は牢屋の中にいる者を解放することはできません。アダムの罪、人類の罪を打ち砕くのは罪のないものでなければならない。十字架による罪の許しと復活によって悪魔に対する勝利をイエス様が取られた、そういうことを聖霊によって あ、確かにそうなんだな、確かにイエス様は神の子なんだ。私たちの目にはどういうメカニズムかわからないけれども、確かに神様がイエス様となって人となってこの世に来られたんだということを私たちはうなずいていくときに、マリアから聖霊によってイエス様が生まれたということも、そのメカニズムはどうなっているかわからないけれども、確かにそうなんだなということをうなずいていくことができるようになっていくわけです。それでこのことについてのヨセフの対応はどうだったでしょうか。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたとあります。晒し者にするというのは、自分の妻を罪ある者として公衆の前に出すこと、すなわちマリアが死刑に処せられることを良しとするということを意味しています。マリアはまだ一緒になる前の夫ヨセフに自分がどうして妊娠したのかということについて話していなかったんですね。自分のところに天使がやってきて救い主を産むということをマリアは伝えていましたけれども、それを自分のまだ結婚式を挙げてない夫にそのことを話していなかった。分かってもらえないという思いもあったでしょうし、ばかり間違えば石打ちになってしまう、あるいは嫌悪される。マリアは自分の苦しい思いを内に秘めたまま、神様あなたが全てをご存知です、あなたの心の通りにこの身になりますようにという思いで過ごしていた。一方ヨセフも苦しんだに違いありません。何も言わない愛する妻マリアのお腹がどんどん大きくなっていく。ヨセフは怒りに任せてマリアを裁かないようにしました。と言ってもそのまま彼女を受け入れることもできない。しかし彼はマリアを許すことに決めたのです。それは彼が彼女を愛していたからです。どうすれば彼女が助かるのか、どうすれば死刑にされないのか、そのことを本当に深く考え、人に知られないように離縁しようとしていました。ヨセフ自身も自分の中のやるせない気持ち、裏切られたんじゃないかというような気持ちを、それを彼女にぶつけるのではなく、全てを神様に委ねようとしました。そして彼女を生かそうとしたところに彼の正しさがあります。ヨセフもマリアも自分の思いを内に秘めたまま、互いに自分の思いをぶつけようとすることはせず、神様に委ねました。神様はこのような二人に人として生まれるイエス様をお任せになったのです。ところがヨセフがこのことについて思い巡らせていたとき、主の使いが夢に現れていました。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、少女が身をもっている。そして男の子、その名はインマヌエル、神は私たちと共におられるという意味だ。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。ヨセフは夢の中で主の使いの言葉を聞きました。そしてそれに従いました。ここに神様の技が進められたのです。夢の言葉に従うなんてと思う人もいるかもしれません。しかし確かに神様がこれからこうなさろう、神様がしようとなさることを夢で告げられることがあります。旧約聖書に出てくるヤコブがそうでした。またヤコブの息子のヨセフがそうでした。私自身もそういう夢を見たことがあります。パパニューギニアに行く道が閉ざされていた時に、夢の中に神の人が現れて、そして言いました。夢を視覚化する目に思い浮かべることが大切だ。そうすれば必ず実現する、その人が言いました。私は起きてすぐにその夢について家内に話をして、そして翌日パパニューギニアの大使館に行って現地のパンフレット、 私が行こうとしていた地域のパンフレットを全部もらってきて、そしてその地で自分がその土地の言語を調査しながらイエス様を伝えている姿を思い浮かべて祈り始めました。すると閉ざされていた道が不思議に開かれていた。このような霊的な夢というのは非常にインパクトのあるもので、何年経っても決して忘れない、そういうものですけれども、それだけでなくてある意味で本当に力があるものです。それに従わずにはいられないような力がある、そういう夢です。マリアの夫ヨセフは主の使いの命じた通りにその妻を迎え入れました。そして生まれてきた子にこれも命令の通りにイエス、救い、主は救いっていうんですね。イエスというのは主は救いという意味ですけれども、救いという名前をつけるのです。ヨセフは全てが分かったから従ったのでしょうか、何かが見えたから従ったのでしょうか。そうではありませんでした。イエス様が伝道の生涯を、伝道の活動を始められた時にはすでにヨセフは死んで他界していたと言われています。聖書の中にイエス様が伝道し始めた後、ヨセフに関することは一切出てこないです。母マリアがイエス様を止めに来たというようなことが書いてあるとありますけれども、ヨセフはいませんでした。そして十字架の上から弟子のヨハネに私の母を頼むと言っていることからも、イエス様の伝道活動の時にはもう父のヨセフはいなかった。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉をヨセフは聞きましたけれども、それを自分の目で確かめることも、イエス様の福音の言葉を自分の耳で聞くことも、その奇跡を目にすることもできなかったのがヨセフでした。しかしこの言葉、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉がヨセフを導き、ヨセフを照らしました。自分の妻の体に宿っている命は神の民をその罪から救う方である、罪からの救い、このことのためにヨセフは妻マリアを迎え、幼子にイエスという名を付け、そして命を懸けてこの子供を守り育てるのです。ヘロデ王から子供がイエス様が命を狙われた時、エジプトに連れて逃げて、そしてヘロデ王の死後、安全なガリラヤを聖域の民の場所として、それ成長の民の場所として選び、しつけ、教育し、立派な大人へと育て上げ、そしてその活動の姿を見ずにこの地上の生涯を閉じたのがヨセフでした。この方こそご自分の民をその罪から救う方ですという御使いの言葉の成就のために自分の全存在を捧げたのがヨセフでした。それは罪からの救いということがヨセフ自身にとっての非常に重大なことだったからと思います。正しい人だったと書いてあります。19節に夫のヨセフは正しい人であってと書いてありますが、正しい人であったというのは律法を守る、律法の通りに生きて、そして罪を犯した自分の妻を死刑のために引き渡すというようなことを意味していたのではありません。正しい人と言われたヨセフは会員の罪を疑われたマリアが罪に定められて死刑になることを処せられることを望まず、なんとかマリアを救おうと考えたんです。なんとかマリアを救う方法はないかということを真剣に考えたのがヨセフでした。罪人が救われること、罪からの救いということに彼は真剣に本当に取り組んだのです。しかし妻マリアから生まれる方は聖霊によって生まれる方であり、ご自分の民をその罪から救う方であるという言葉を聞いたとき、許されなければいけないのはマリアなんではなくて自分自身の罪なんだということをヨセフは分かるんです。自分こそが罪から救われなければならない人間なのだということを彼はこの御使いの言葉を聞いたときに知るのです。そしてこれまで何とか罪を犯したかもしれない、妻のマリアを救おう、何とか救ってやらなければいけないと思っていた、その思い、 愛の思いでしたけれども、自分の罪のこととは関係ないこととして考えていた。そのある意味でのヨセフの高慢は打ち砕かれ、むしろ、私こそ自分の罪を許していただかなければならないものなんだ、自分こそ罪から救われなければいけないものなんだという謙遜な心がヨセフに与えられました。しかしその時、自分自身の存在にまつわる最大の問題に光が照らされる経験をヨセフはするのです。そしてその自分自身の問題に対して解決を与える方が自分の手に委ねられるんだ。本当に生まれたばかりの時は何もできない赤ん坊として自分の手に委ねられるということを知ったのがヨセフでした。ですから彼はこのことのために、この方のために自分の全存在を捧げたのです。私たちは救いということに、また救いという言葉にどのようなイメージを思っているでしょうか。私たちの人生にはいろいろな苦しみがあります。人間関係の苦しみ、経済的な苦しみ、健康上の苦しみ、また自分が自分であることの苦しみを経験することがあります。しかし聖書はその根本に罪があると言います。罪とは的を外すことを原理とする言葉で、神様との関係が正しくないことを言います。神様の身思いよりも自分の思いを大事にすること、自分の存在が神様に依存していることを認めようとしないこと、あるいは神様の存在を認めたとしても自分の思いを遂げるために神様を利用したい、あるいは神様を自分の召使いのように使いたいと思うこと、さらにもっと言うならば、神様だけが決めることができる善悪の判断を自分勝手に自分の都合に合わせて変えようとする、すなわち高慢が罪の源なのです。高慢は神様の前に蹴りくだることをしないため、ですから神様との関係が壊れます。そして存在の意味を失い、汚れた悪に染まり、人は絶望するのです。人は永遠の存在である神様との正しい関係の中に永遠の命を与えられていくのか、それとも罪にとどまり続け永遠の死の中にあり続けるのか、二つに一つだと聖書は言います。私たちは神様との永遠の絆の中に生きていきたい、本当に心からそう願います。神様が永遠に私たちの存在を握ってくださる、そのような関係の中に私たちは生きていきたいのです。しかしそのためには私たちの罪の問題が解決しなければいけないと聖書は言います。罪の許し、罪からの救いが私たちには必要なのです。それは罪なき神の子イエス様が全人類の罪をその身によって十字架にかけられて殺され、地獄にまで落ちることによって成し遂げられた神の救いの技でした。このことによって罪の許しが完成したのです。また十字架によって最も癒しめられ決められたイエス様が地獄の底まで落ちることによって、高慢が高慢という人の罪が打ち砕かれたのです。ここに高慢に対する勝利があります。そのイエス様が三日目によみがえり、死を打ち破って永遠の王座にお着きになりました。この死を破って永遠の王座に仕えた方が私たちを呼んでくださる、私たちを掴んでくださる、私たちを握ってくださるんです。この方が握ってくださることが私たちにとっての救いなのです。これが私たちの救いなのです。ヨセフはこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だという御使いの言葉を聞いたとき、それが意味することの全てを知ることはできなかったでしょう。十字架の意味も復活の意味もその時は知ることはなかったと思います。しかしこの言葉、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を聞いたとき、その存在を包む、ヨセフ自身の存在を包む神様の愛と臨在を 感じたに違いありません。そして目には見えない神様のご計画に自分自身を委ねたのです。私たちも同じではないでしょうか。ヨセフのように夢を見ることもあるかもしれない、あるいは夢は見ないかもしれない。しかし私たちの存在を包む聖書の言葉が与えられるのです。聖書の言葉が私たちの存在を照らすような経験を私たちは一人一人していくのです。そして聖霊の働きによって私たちの心の中に、私たちの存在の中に聖書の言葉が届けられていくようになる。どの言葉かということについては人によって違うと思います。私の場合には神の子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるという言葉でした。他の人の場合には神は愛であるという言葉かもしれない。他の人の場合には私の目にはあなたは高価で尊いという言葉かもしれない。しかしそのような聖書の言葉が私たちの存在に届けられるときに、私たちの存在が本当に神様によって包み込まれるという経験を私たちはしていきます。そこで始まることは外からは見えないことです。私たちの心の底の中で始まることです。しかしその存在を照らした言葉は間違いなくその人の生涯を通してその人を導き続ける言葉となるのです。その意味の言葉の意味が全てその時に分かるわけではないかもしれない。しかし私たちがどれだけのことを知っているのかということではなくて、神様の言葉で私たちの心に届いた時、その時から神様が私たちの存在を握ってくださるという生涯が始まるのです。インマヌエル、イエス様はインマヌエル、神が私たちと共におられるとそのように呼ばれる方だと聖書は言っています。私たちが神様についていくのではなくて、私たちが一生懸命イエス様の後を走ってついていくんじゃなくて、イエス様の方が私たちと共にいて私たちを握ってください。私たちが理解するからイエス様は私たちを救ってくれるんじゃなくて、仮に十分に理解できなくてもイエス様が握ってくださるから私たちは救われるのです。紆余曲折はあるでしょうし、つまずくことも信仰がわからなくなることだってあるかもしれません。しかし一度握った方は決して離さない方、決して見捨てない方です。どうぞ皆さん、自分の心に届いた聖書の言葉を今日思い出してみたいと思うんです。一番最初に、あ、そうかと思った言葉覚えていらっしゃればそれを思い出していただきたいと思います。そしてその時から神様が私たち一人一人の存在を握ってくださる、そういう将来が始まったということを心に覚え、それを確認したいと思います。まだそういう言葉に出会ったことがないという方もおられるかもしれません。しかしどうぞ その方の場合に、また私たち一人一人も同様ですけれども、今日聖書が私たちに語りかけてくれた言葉、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉をどうぞ今日心に覚えて、心に留めて、そしてこの場から帰っていきたいと私たちは思います。この言葉を私たちの心に届いた時、イエス様が私たちの生涯を握ってくださる、そういう生涯が始まるのです。お祈りしましょう。天のお父様、今日もあなたが私たちにあなたの言葉を語ってくださったことを感謝いたします。私たちには全てのことが分かっているわけではありませんけれども、イエス様こそその民を、ご自分の民を罪から救ってくださる方であるという言葉、その言葉が私たち一人一人に与えられていること、私たち一人一人の罪を許し、私たち一人一人がその罪から救われるためにイエス様が来られたということを 私たちが今日心に覚えて帰ることができるように、一人一人にあなたが触れてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、すべてのことが分かるようになるには非常に多くの時間がかかります。しかしあなたの言葉が私たちに届いた時から、いやその前から、あなたは私たちを導き、私たちを握り、私たちと共に、私たちを決して見放さず導いてくださることを心から感謝します。天のお父様、どうぞ今日ここに来ておられるお一人お一人、さまざまな問題を抱え、またさまざまな問題の中で、心の痛みの中で会える者たちもいるかもしれません。主よ、どうぞそのような中から、そのような中にあなたご自身が手を伸ばしてください、触れてください、癒してください。天のお父様、一つ一つの問題の中にあなたの希望を、あなたの解決を与えてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様の名によってお願いいたします。アメン。